お願いします。
目は口ほどに物を言うって言いますけども、目を見れば大体考えて人の考えてること分かると思うんですけども、どうしてでしょうか。
なるほどね、はい、どうしてでしょうか。そうだね、普通人の考えって言語化しないと分からないと思うじゃない、
はいは
い、でもそうじゃなくて、その体の動きだとか、はい、その仕草なんかで言葉に出さなくても相手の気持ちが分かるっていうことがありますよと、
はい、
多分無意識のうちにみんながやっていることになるんだけど、なんでかっていうとさ、人間はその脳が3つあるって言われてるわけね。脳が3つあるって言われてて、1つが脳幹ですよと、で2つ目が、大脳辺縁系って言われていて、もう3つ目が、大脳新皮質って言われているわけね、
はい、
で、まあ、脳幹はともかくとして爬虫類脳とかって言われてるんだけど、その大脳辺縁系っていうやつがその反射的なものを出してしまうんだって。例えば、なんだ、熱いものってあちゃーとかこうつい反応してしまう、
はい、
うん、不愉快な言葉を言われたりとか、気持ちの悪い言葉とか映像を見たりとかした時に人はどうするかっていうと、眉間にシワが寄るんだよね。うーんって言葉に出さなくても、
はい、
あ、この人不愉快になってる、不機嫌になってるって、うーんっていうのが分かるっていう、そういう感じね。で3つ目の大脳新皮質っていうのが、人間脳って言われてるらしくて、その記憶だとか認知とかそういうのを司っているその脳みそらしいのよ、
はい、
これは考える脳だとか知的脳っていうふうに言われていて、これが難しいらしくてね、その考えることができるから嘘をつけれるっていう、嘘をつく脳だっていうふうに言われているわけよ、
はい、
つまり相手を騙すことができるっていうことね、うん、例えば千里さんもあると思います、友達が、例えば彼氏がとかでもいいんだけど、友達が新しい髪型、もう、あ、美容院行ってきたんって言って、それがたとえすごい変な髪型だとしても素敵だねって気軽に言えちゃうみたいなたとえ、こう手作り作ってきたんだって言われて美味しくなくても、うん、美味しいねとか個性的な味だねとか言ったりして、相手を傷つけないように自分の本心を直接言わないっていうことが、まあ、あるわけですよね。多分全員があると思います、うん、でそういう嘘を見破る能力という形で、その大脳辺縁系っていうのが何かしらのサインを出してるんだって。もう何かしらのヒントっていうか、サインをパーって出してるのを、それを見逃すなよっていう話らしいのよ、うん、で、これなんか FBI のその仕草によるどうのこうのっていうちょっと本を読んで、あ、なるほどなと思ったから、ちょっとシェアしようかなと思って言ってるんだけど、人間には DNA があって、その自分自身の危険を感じると3つの行動をするって言われてるのよ。何か知ってますか。危機が
逃げるですか。
お、そう、はい、逃げる2つ目です。はい、1つ目がまず固まるんだって、
はい、
で2つ目が逃げる、で3つ目が戦うっていう、この順番になっていくらしいね。まずはもう固まるんだって、ビクッてこう固まって、でやり過ごそうと思うみたいな、で、あ、ダメだなと思ったら次逃げるみたいな、
はい、
で逃げてもダメならもう戦うしかないみたいな感じになるんだけど、例えば逃げるっていうのはよくあると思うんだよ。例えば嫌いな食べ物が目の前に出てきた時に顔を背けるよね、うっとか言ってそういうの、例えば嫌いな人が近くにいるとかってなると、こう身がこうグッとこうそ避ける、よれるみたいな感じになるっていうのが逃げるとか言ってやつなんだ。で戦うってどういうことかっていうと、まあ、殴り合いではないわけよ今の世の中では、
はい、
何かっていうと議論するになるっていうふうに言われているわけね。ああなるほどなと、まあ、そういうのが隠れていますよと。で特に固まったり逃げたり戦うっていう、その嫌な相手に対して人はそのシャットアウトしようとするわけよ、遮断しようとするわけ、バーンとちょっと来ないでくれますっていうふうにやろうとするわけね。でその行為って何かっていうと、例えば目を閉じるだとか目をこするとか顔を手で覆うっていうのがあるらしいね。要は見ないでおこうとするっていう、現れてくる、きますよと。でさっき言ってた身を反らすだとか膝の上にハンドバッグを置くとか、こう壁を作るみたいな感じね。あとはね、足の先が出口の方へ向かうとか、そういうのがあるらしいね。うん、で意見が合わなかったりとか、そのお互いにその不快感を感じている人とこう話したりとかしていると、無意識のうちに人はだんだん身を反らしていくみたいならしいのね。うん、 で、まあ、今までそういうのは相手を騙そうとする動作ではなくて、その不快を表している動作ですよっていうのがあって、嫌な経験だとか脅威を感じたら、もうその場でうわ嫌だとかって声に出せる人はいいと思うのよ。うわ近づくんじゃないこのバカ野郎ぶち殺すぞとかって言える人はいいかもしれないけど、そうじゃなくて言えれないよね、普通の人は。普通の日常生活でそんなこと普通言えれないから、その時はぐっとストレスがものすごい溜まるのよ。そのストレスを抑えるためにいろんなサインが出てきますよということなんだ。で、一番よく出てくるのが首を触るっていうのがあるらしいよ。首を触る、首を撫でるっていうのがあるらしい。特に女性に関して言えば、喉元にあるこのくぼみ、今ちょっとこのネックのあるセーター着てるから見えないけど、ここにくぼみがあるじゃない、鎖骨と鎖骨の間みたいな、ああいうところを隠したりとか触ったりするんだって。喉をこう隠す、触るっていうのがあるらしいの。まあ、あとそのアクセサリーを触るとか、そのまあ髪の毛とかいろいろあったりするんだけど、一番分かりやすいのは首なんて。で、嘘をついたりとか重要な情報を隠そうとする場合、やっぱこう不快な気持ちになるわけね。そういう時ってやっぱこう首元を隠したりとかするっていう話らしいのよ。なんか映画でもよくある、見たことあるかなみたいな感じね。犯人が刑事がその犯人を立て込ん、人質とか、じゃあ刑事が犯人はどこにいるか知ってますかって言ったら、いや分からないですとか言ってこうやったりするシーンとかっていうのは、そういうのが現れてるかなと。日本人もそうなんかな、どうなんだろうね。アメリカ人ではそういうふうに書いてあるらしいんですけど、多分日本人も同じじゃないかなというふうに思ったりもしますね。で、不快なシグナルっていうのはいろいろあって、例えば隠しておきたいことに対して言われたりすると不快じゃない、隠しておきたいのに追求されたりするとすごい不快になるから、身をそらそうとしたり顔をしかめたりだとか、腕をこう組んだりとか、その筋っていうのは緊張していますよと、それを緊張が見えないように隠そうとして、そのなだめのサインが出てきてるっていう話らしいのよ。で、顔をこするとかいうのあるらしいわ。こう多分こうやったりとかするのかな、汗かいたりとか。そういう顔をこするっていうのは何かに苦しんでいる時の不快なサインですよと。首をそっと撫でたり、顔をさすったり、髪の毛をもてあそんだりとか。で、他にもいろいろあるらしい。人によって口の中から舌先で頬や唇をこすったりとか、例えばタバコ吸う人だったらタバコの吸う量が増えたりとか、ガム噛んでる人だったらガムを噛む速度がめちゃくちゃ速くなったりとかね。特に男性はネクタイを直すんだって、そういう時って。要はこの喉のここを隠すっていう部分が、喉のくぼみを隠すとかで、女性はさっき見た首も触るんだけど、衣服とかアクセサリーとか、腕とか髪の毛触ることが多いですよと。で、手を動かすことによってイライラを鎮めているらしい。これ脳がもう無意識のうちに反射的にやってしまってるから、だからもう意識して訓練しないと隠せれないわけね。もうついつい出ちゃうみたいな、いやーとか言ってこう頭手かいたりとか、髪の毛触ったりとかするっていうのがそういうことね。で、男性も女性も共通するのが首ですよっていうふうに言われてるわけ。もう首を触るっていうのはもうほとんどのストレスを感じた人がそう触ったりするっていう話ね。で、妊婦さんだけはちょっと違うらしいわ。妊婦さんは首からお腹に行くっていう話らしいね。大切なものを守ろうっていう意識が出てくるっていう話らしいんだけど、あとはね、分かりやすいところで手のひらをこの膝でこすりつけるとかっていうのも、その不安とか不快を表している証拠ですよと。だからなんか面接を受けてる学生とかね、就職活動の面接してる時とか、こうコスコスやったりとかするんじゃないかなみたいな感じがあるかなと思うね。じゃあチャスさん、そういうシグナルが一番分かりやすいところって、言葉じゃなくて一番分かりやすいところってどうですかって言われたら、さっき言ってたように目か、目が一番分かりやすいんじゃないかっていう話があるじゃない、目が口ほどにものを言う、チャスさんちなみにどこだと思いますか。
目だと
思います。やっぱり目か。その FBI 捜査官は目じゃないって、目もそうなんだけど、一番分かりやすいのは足だっていうのよ。で、なんで目や顔は違うのかっていうと出るんだけど分かりにくいらしいんだよ。分かりにくいんだと。なぜならポーカーフェイスっていう言葉があるように、幼い頃から そういう訓練をみんなしてるんだと、
はい、
例えばあんまり、親戚の家なんか行きたくないよとか、もう家でゴロゴロしたいよ、ゲームしたいよっていうのをうるさい、行きなさいとかって言われて、で親戚のとこに行ったら笑顔でこんにちはっていうことを言わなきゃいけないとか、嫌いなものが出てきてもありがとうございますとか言って、美味しそうに食べるとか言って訓練ができてるから、意外と顔ってあの嘘をつけれるらしいのよね。でその割には足というのは感情が隠せれないんだって。でしかも誰も気にかけてないから隠そうともしないっていうのがあるらしくて、その足をこう揃ってるのがこう横にこう向いてしまってたら、その早く立ち去りたいサインですよとかいう話があるらしいね、うん、あとはね、貧乏ゆすりが蹴る動作になったりだとか、そのするとすごい不愉快、不快を感じてますよとか、あとこう今ちょっと座ってるからできないんだけど、足をこう交差する場合、
はい、
交差している場合っていうのはその友好の証だって言われるわけよ。なんでかっていうと、交差していると、まあ、要は片足だけで立ってることになるから不安定じゃない、
はい、
そんな不安定な状態をその近くにいている人とそういうことができるっていうことは、もう仲のいい証拠の証ですよ、友好の証ですよっていうことなわけね。だからあの相手の心理を知りたかったら、テーブルの下の足がどうなっているかを注目しろっていうふうに言われているわけですよ。例えばあの緊張している時とかっていうのは、あの肘掛けとかをグッて手首持ったりとか、足がその椅子をこう絡めたりするんやって、こうふっと嫌な質問されたりとかっていうのは、でその不快とか不安とかがなくなったら、その要は快適な空間になったら、足をクーってこう組んでた足をふわって解く傾向があるとか言って言われているわけね。うん、あとね、その足の次に重要なのが、次胴体だっていうらしいね。胴体も分かりやすいらしいよ。でしかもすっごい無意識に出てきてしまうから、ものすごくあの分かりやすいと、さっき言ってたあの嫌になると身を避けるとか、そういうのが自然と出てきてしまうらしいね。体を背けて、嫌な人だと背けてしまうとか、例えば満員電車とかもそうだと思います。千里さんは女性ですから、
はい、
油ぎっしゅなおっさんが隣に座ってきたら、千里さん こっち側にこうもし座ってきたらどうなる？
立ちます。
あ、立つんだ立っちゃうんだ、
はい、
あ、なるほどね。あ、立つのね。予想外すぎてちょっとびっくりしちゃったさらにものすごい否定的なサインを出してるよね多分その左側に座られたら胴体を左側に向けるんじゃなくて右側に向けると思う、背を向けると思うのよね、嫌だから。で胴体の正面っていうのは、その、ま、好きな人だとか愛している人には正面を向けるんだって、友好の証とか。でも嫌いな人、嫌な人にはその正面を向けないっていうのは あるらしいのよね。でここで一つね、注意しておきたいことがありますよと。ソファーとか椅子で胴体を大きく広げている行為っていうのがありますよと。もうこういう感じかな、ドカーンとこう座っていると。で、家の中でやっているという部分は、それは快適な気分の表れですよって言うんだけど、さっきのね、こう、だらーんとこんな態度取られてたら、もし深刻な問題を話し合ってる最中にこういう姿勢を取ってきたらどう思うかって話をね、
はい、
さんどう思いましたか？
嫌です。
めちゃくちゃ嫌だよね、はい、これ何でかっていうと2つ意味してることがあるんだって。1つはその同じ姿勢で家の中ではリラックスした気持ちになってるんだけど、他人が入ってきたりとか話し合いの場合になってくるとどういう意味があるかっていうと2つあって、その1つが、縄張り、ここは俺の縄張りやでって言ってるんやって、
はい、
縄張りが出てくる、縄張りを権威誇示しようとしてくるっていうのが出てきて、でもう一個は俺の方が優位性が上だぞと、俺の方が上だぞっていうふうに優位性が高いんだぞっていうのを言ってることになるんだって。でこれは自分が支配しているぞっていうのを主張しているっていうふうになる。これを行為っていうのは無礼であると特に権威ある人に対して無頓着であるっていうことを示していることになるから、こういう行為っていうのは多めに見てはいけませんよというふうに言われているわけで、例えば子供がそういう態度を取ってきた場合、すぐに叱るべきだっていうふうに言うわけよ。そういうのを許してしまうと自分も言葉に出さないメッセージを出していることになるんだって。それは何かっていうと、私のことを軽蔑してくれてもいいですよと、あなたの方が優位性が高いので私は低いから軽蔑してくれていいですよということを 発信してるわけね。ものすごいマイナスのメッセージを発信してることになるから絶対それを許しちゃダメですよと、多めに見ることなんて絶対ありえないですよっていうふうに言われているわけね、うん、胴体っていうのはいろんなその意味を持ってますよと。で、胸を突き出す行為っていうのもあって、これは何かっていうと、これから殴り合いをしますよっていう合図になってくるんだって。うん、で何かっていうと、ボクサーがよくやるんだって、こう胸を突き出してっていうのは、オラオラオラオラみたいな感じなんだろうね、うん、特にモハメド・アリがそれをよくやってたらしいのよ、はい、で動物でもよくそれをやっている動物があるんだって、うん、ゴリラね、
はい、
同じことをやっていると。あの普通に暮らしてたらボクサーでもない限り、その格闘技の選手じゃない限りそんなことする必要は全くないですよと。であとね、両肩をすくめる動作っていうのがあると。で両肩をこうすくめる動作、今ちょっとコミカルにやっちゃったけど、両肩をすくめるっていうのは、その知らないことだとか、その疑いの気持ちが伝わりますよっていうことらしいのよね。でこれが問題なのは、両肩が上がる場合は、アメリカ人は分かりやすいよね、はい、おおノーみたいな感じでこうやってするやん、はい、で両肩しか、あ違う違う、片方しか上がらない場合っていうのは注意してくださいねと。これあの真剣に考えていない場合っていうか、自信がないとか不安があるとか、そういうことを考えている場合だから、その両肩じゃなくて片方だけ上がってるっていうのは、あの要注意ですよと、あの、まあ、嘘ついてる可能性がありますよとか、真剣に考えてない場合がありますよということね。だから胴とか、まあ、足も分かりやすいけど、足、胴、肩っていうのはすごく分かりやすいですよというわけね。だからよく人は顔から読み取ろうと、表情から、顔の表情から相手の本心を読み取ろうというふうにするけども、まずは足と胴と肩を見た方がいいよっていうことらしいので、まあぜひよかったらそれを参考に、相手が何を考えているのか、であと絶対許してはいけない行為っていうのを、さっきも言ってたように、あの無礼な行為っていうのは許しちゃいけませんよっていうのがあるので、うん、さっきもあの言葉に出さなくても、例えば無礼な、子供がブレーナーがあのさっきの態度を取ってたとするとするでしょ、椅子とかソファーにもたれかかってドーンってやってるってなったら、その空間を侵略してあげるといいっていうふうに言われてるわけよ。もうすぐ隣に座ってダメでしょって言ったりとか、後ろに立つとか、空間に入ってこられると自分の空間が脅かされてしまうわけだから、あのその大脳辺縁系っていうのがビクッて反応して正しい姿勢に直すとか言っても言われているから、そういうだらしない態度とか取ったりとかしたら、無礼な態度取ったらすぐに直しなさいよと。まあ家でそんな態度取ってたらさ、いずれね他の人にもそういう態度取っちゃう可能性があるからね、うん、まあまあ、あのそういうのもあるので、まあよかったらね、ちょっと参考にしてもらえればなと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。また、この書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。